さて、まあずーっと日中の話が続いていますが、一瞬だけ世界に目を向けると、日本が国際連盟を脱退し、満州事変が終結した1933年には、ドイツでヒトラー政権が成立。アメリカではローズベルトが大統領に就任しています。なんだかここでキャスティングが変わり、お話のショーが変わった感じがしますね。まあそれはさておき。翌34年には、満州国においてこれまでは執政という元首だった溥儀が満を持して皇帝に即位しまして、ここに満州国は帝政となります。これで日中関係はどうなっちゃうのかというところですが、実は1935年頃から一時的かつ表面的には落ち着きます。もちろん中国は満州国の存在を認めなかったし、日本は認めろと言い続けている。が、それでも日中は関係改善を図ろうとするんですね。蒋介石はやはり共産党や反蒋介石勢力とも戦っているので、日本との全面対決は避けたいわけです。なので交渉も続けていく姿勢はある。当時日本は斉藤誠内閣に引き続き、岡田圭介内閣でも外務大臣だった広田弘毅、そして33年から外務次官であった重光守、この二人が中心になってことに当たります。特に交渉を主導したのが重光でした。一方の中国国民政府は、行政院長王政英、またの名を王朝明という人物と、蒋介石が手を組んだ、蒋王合作政権と呼ばれる体制だった。蒋介石の蒋に、王政英の王ですね。それで蒋王合作。で、この王政英が割と日本に対して融和的な姿勢を示したので、関係改善の糸口となったわけです。そうして交渉の結果、満州と中国との間の通商や郵便などについて、いろいろ取り決めをしました。そうして日中関係は、まあまあ安定化しまして、1935年の5月頃はかなりいい状態になります。が、それをやはり軍部が壊す。こうして中国と日本政府が関係改善を図ろうとする中、日本の関東軍と支那駐屯軍は、おおむね満州の南側の、河北省、茶春省、水燕省、山西省、山東省一帯の、いわゆる河北と呼ばれる地域から、国民政府の影響力を除こうと図ります。実はこの頃、軍部は今までは満州問題に干渉してこなかったソ連の脅威度が増しつつあると判断していた。ここでソ連との間で戦争が起これば、中国がソ連側につくかもしれないという恐れがあったんです。また、茶春省や山西省など、内蒙古からモンゴルへと通ずるルートも大蘇戦争にとって重要になってくる。ということで、満州と中国の間に緩衝地帯を作ろうと考えたわけです。そんな折の35年5月、河北省天津の日本疎開で、親日的な新聞社の社長が暗殺されるという事件が起こった。日本軍はこれを国民党の仕業であるとし、またこの河北での抗日分子の活動を、河北省の主席が支援していると非難します。そこで日本の支那駐屯軍は、この地域の軍事行政を管轄する河王金に対し、国民党勢力や旧東北軍を河北省から撤退させろと要求します。つまり、河北から国民政府を出て行かせろと言ったわけです。で、河王金はこの要求を受け入れます。これがいわゆる梅津河王金協定です。ただし、この協定に関しては合意内容が実行されたものの、中国としてはあくまで自発的に履行したものとして、協定の締結を最後まで認めませんでした。日本と約束したからじゃない、自主的に行ったのだ、ということにしたわけです。ちなみに、梅津河王金協定の梅津とは、支那駐屯軍司令官梅津義次郎のことなんですが、これは実際は参謀長、つまり彼の部下である酒井隆の独断行動だった。が、梅津を含め、やはり上は追認してしまうんです。思い立ったらやっちまえが本当に横行しているわけです。そしてさらに同じ頃、茶春省で関東軍特務機関員が中国の第29軍の部隊に拘束監禁されるという事件が起きます。そこで法典特務機関長土肥原健二が中国側代表の新特巡に対し、第29軍を頂上より南に撤退させることなどを要求し、これを飲ませた。いわゆる土肥原新特巡協定です。ここから日本軍は、 華北を国民政府から切り離す、いわゆる華北分離工作を進めていくことになります。これにより落ち着いてきていたはずの日中関係はまた悪化していくことになる。そしてここでもやっぱし、現場が独断で動いてしまって親分たちが追認してしまうという、まあ黄金のパターンがここでも発動していると。
まあここに説明しきれなかった小さいのがたくさんあるっていう感じかな、まだ。
そうですね。うん。まあでも特にこの梅津花王金協定と土肥原報徳順協定っていうのはでかい出来事です、これは。うん。
うん。これはね、初めて具二つでしたね。
うん。さて、1935年11月、国民政府の蒋介石が平成改革と呼ばれる通貨改革をします。これはややこしいので詳細は端折りますが、つまり通貨を統一し、管理通貨制度を作ったということです。これは中国経済を中央の力で統一するということなので、中国の日本軍も各地で自治政権を作っている軍閥もあまり嬉しくない。ということで、日本軍はその不満を利用し、宋哲元ら現地の軍閥に国民政府から離脱するよう求めるんですが、これはうまくいかない。そこで、尹徐行らに話を持ちかけ、1935年11月、非武装地帯を含む華北省東部に、紀藤防共自治委員会、後の紀藤防共自治政府という親日政権を成立させ、これが国民政府からの離脱を宣言します。一応独立した地方政権ではありますが、日本の傀儡とされています。一方、国民政府は北平、今の北京に、鬼殺政務委員会という自治政権を新たに樹立します。これ以上日本が華北に自治政府を作るのを防ぎつつ、地域の自治を尊重するという体で妥協した結果、こういうものを作ったわけです。こうした流れもあり、国民政府内では親日派の影響力が低下します。11月には、王政英も狙撃された挙句失脚してしまいまして、日中の関係改善ルートが消えます。こうした関東軍と支那駐屯軍による華北分離工作が、後の支那事変、日中戦争へとつながる重要な伏線となります。
傀儡政権ができますけれども、
うんうん、
この傀儡政権ができて、うん、これ以上そういうのを防ぐために、政務委員会、
国民政府側がね。
あ、こそ国民政府側がそういうのを作ったっていうことなんだけれども、うん、傀儡政権自体は、これは傀儡政権はもう、要は、人としては中国人、
うん。そうです。
ってことだよね。
うん。現地の人たち。
ああ。結構だからそういう人たちはいたっていうこと、
そうそう。あ、それはすごく大事な視点で、日本 VS 中国っていう単純な見方だけだとちょっとこぼれる人々というのがいて、当然のことながら、こう、国民政府に、こう、なびかぬ人たちであるとか、まあ、日本に接近する現地人っていうのもいたわけです。で、日本はそれを利用するし、うん。うん、っていうんで、うん、まあ、そもそもほら、軍閥時代っていうのはね、ありましたから、もう全然まとまってないわけですよ。
そうなんだね。
うん。で、一応、蒋介石の国民政府が、まあ、北伐によって中国を統一したことになってんだけど、張学良のように、やっぱし自治政権なんですよ。それぞれ。
そういうことか。
中央集権的な、なんか、政府によって、こう、統合されてるわけじゃないんで。
うん。
だから、ちょっとなんかあるとすぐに、こう、こういうことになっちゃうわけ。
そうか。
うん。
うん。小さいのがいっぱいあるような感じだと、そういうことになるんだね。ああ。要は、それは、まあ、日本でも一緒だから、関東軍も、まあ、バラバラに行動しているような印象だから、中国側も同じような状況だったってことかな。
ま、関東軍が独走してるっていうのは、まあ、まあでも基本的に国益のことを考えて、ただちょっと上の言うことはあまり聞かないっていうことなんだけど、
うん、
中国の場合はそもそも軍閥上がりの自治政権なので、そもそも分立しちゃってるっていう状態なんで、それを一応はまあ国民政府を対外的な政府として認めてまとまっているっていうだけの話で、
うん、
なんつうんだろうな、連邦に近いというのか、なんというのか。
ああ、なるほど、連邦か。
うん、だからこう、言うこと聞かずにバラバラでいるっていうよりかは、そもそもバラバラなんでやるっていう、中国の場合は、
ね。そうか、そうか。
そう。
なるほどね。そういう状況認識がね、うまくできてなかったかなっていう感じがあるから。
いやー、
なる
ほどね。わかりにくいです、ここは。だから、まあ、日本はそれを利用して、その、まあ、自治政権とか軍閥をこう抱き込んで、要は、ミニ満州を作ろうとしてるわけよね。この華北に。だから満州の成功体験があるので、あれと同じことを あれでミニチュアをやろうとするわけ。で、それによって華北を取っていく。中国国民政府から引き離していくってことをやる。うん、そう。これ、占領じゃなくてなぜこう、分離とか引き離すみたいな表現になるかというと、う
ん、そうそうそう。
やっぱりこの、現地の人たちによる政権を樹立するっていうことをやるから。だから、直接を収めるとかじゃなくて、引き離すっていう考え方
な、うん。なるほどね。
ここは確かに本当に分かりにくいですよね。
結構ね、分からなかったですね。難しいなーっていうところですね。
でもここで最重要ワードのまた一つがね、現れまして、この華北分離工作っていうのが非常に大事です。満州っていうのは、ある種区切りみたいなのがついてたんだけど、
うん、
華北分離によってどんどん拡大してってしまうんですよね。
うんうんうんうん、
日本側のその中国の進出が、
うん。
それによって中国側の、まあ、態度もどんどんどんどん硬化していきます。
うん
うん、さて、1936年2月26日、いわゆる226事件が勃発します。これは陸軍青年将校が約1500名の下士官、兵を率いて決起。首相岡田圭介をはじめ政府要人を襲撃した事件です。岡田首相、鈴木貫太郎自治長、牧野信明らは助かったが、蔵書高橋是清、内大臣斉藤誠、教育総監渡辺錠太郎、岡田首相の義弟松尾伝蔵らが殺害されました。この事件は青年将校による軍事クーデターというのが側なんですが、背景には陸軍内の行動派と統制派の派閥構想がありました。行動派というのは簡単に言ってしまうと天皇新政、天皇が直々に政治をするような国にしましょうという人々で、荒木貞雄や馬崎陣三郎といった軍人が代表格ですね。決起した青年将校たちはこの行動派の影響を受けていました。一方統制派というのは、これは第一次世界大戦の時に言及しましたね。この国を総力戦を戦える高度国防国家にしよう、人事を刷新して陸軍を改革しようと考えた中堅幕僚のグループで、当時軍務局長であった永田鉄山や東条英機といった人々がいました。その二つの派閥が対立してきたんですが、行動派の重鎮、馬崎陣三郎が陸軍の教育総監を更迭されたことがきっかけで、35年8月、行動派将校の相沢三郎中佐が、統制派の軍務局長永田鉄山を殺害するという事件が起きます。それがこの事件への導火線となったわけです。そうした陸軍内の派閥構想という事情以外にも、青年将校たちは現場で部下の兵隊たちを通して、強行、大不況による地方の農村の窮乏などを知りまして、まああれですね、農村の娘さんたちが貧困ゆえに身売りをしなければならなかった、というような話ですね。で、兵士たちにはそういう家の出の者が多かったと。そういう話を通して、国を憂いたということで、青年将校たちは国家の改造と特権階級の打倒を目指すようになっていた。結果、その矛先は彼らにとっての君側の官、すなわち天皇の周辺にいる新英米派的な重臣グループに向きます。かくて青年将校らは尊王投官、あるいは残官、昭和維新などのスローガンを掲げて決然立ったわけです。ただし、青年将校らも内部では微妙に思想や目的が分かれていました。というのは、彼らは君側の官を打つことを一番の目的とするグループと、具体的に政府を改革、改造しようというグループとに分かれていて、結果目的がぼやけてしまった。実際、とりあえず重臣グループを殺し、メッセージを発したけれども、あとは親分たちが行動派内閣を成立させてくれるのを待っているというようなところがありました。それでも当初は軍の上層部も彼らの行動に対して理解を示すような、少なくとも決起部隊からはそう見えるような態度を取りまして、一時は当人らが成功の希望を持つような状況も現出した。あ、これうまくいくんじゃね?という。が、重臣を殺された天皇の怒りと、いかなる内閣の交代もあってはならないとする天皇側の基本方針によって、決起の首謀者たちや、その同調者たちの政治要求というのは取り上げられる見込みがなくなり、彼らは反乱軍であることが確定しました。かくて皇軍相打つという状況になるかとも思われましたが、決起部隊は矛を収めて帰順しました。事件はぬるっと解決されたわけです。そして決起の青年将校らは、一審制、非公開、弁護人なし、という特設軍法会議にかけられまして、計画実行した者からは、襲撃に参加した民間人も合わせて17名。参加こそしなかったが、 理論的指導者と目された北一騎、西田光義を含めれば、計19名が死刑となりました。銃殺刑です。今の渋谷の NHK 前に慰霊碑が立ってますよね。あそこで処刑されたので。まあ、それはさておき。また彼らの活動とした行動派の重鎮たちも失脚し、陸軍内において行動派は大きく衰退したわけです。
226事件がついに起こるんだけれども、
うん、
これはまあ、行動派っていうのはまあ音声だけで聞いてると、動く方の行動派に間違いやすい。
アクティブ。
そうそうそうそう。まあ字を見ればよくわかるんだけれども。
ちなみに行動派というのは天皇のスメラ、天皇の道って書いて行動。で、統制派は国家統制の統制。
で、なんかこう、イメージだと、その行動派が大きい事件をまあ起こすじゃないですか。だから、危険な思想を持ってるのが行動派で、統制派っていうのはそれなりに穏健派なのかなというイメージで最初思ってたの。
ああ、まあそうね、事件を起こした側と鎮圧した側だからね。
そうそうそうそう。うん、でも、長期的に見ると統制派もな相当危険な印象が。
まあ危険というか、まあうん。これによって統制派が力を持って、で、また軍部が力を持つので。
うん、そうなんだよね。
まあただ統制派って分かりやすい塊としていたわけじゃないんで、まあ正確には統制派系が残ってったっていうことでしょうね。
うん。で、東条英機っていうのは統制派なんですね。
そうですね。
なんかイメージ的に行動派っぽいイメージがあったから。
そうですね。東条っていうのは、個人的には非常に天皇を大事にする人なんで、
うん、
天皇に対する忠誠心っていうのは、軍人の中でもひときわ強いのだけれども、まあ、政治信条としては行動派ではないと。
なるほどね。ま
あ、行動派っていうのは、天皇の名のもとに革命を起こすような人たち。まあ、だから昭和維新って言葉があるんだけど、まあ、そういうことをやろうとする人たちで、うん、統制派っていうのは、基本的に現状の組織っていうものを拡大していくっていう。
うんうん、
考え方なので、うん。まあだから統制派のがリアリズムって感じなのかな。
そんな感じイメージだね、
うん。で、行動派は原理主義者っていうか。うん、
あ
さて、226事件という出来事がありましたが、これに関連するところでは、同じく36年に、広田後期内閣が軍部大臣現役武官制というものを復活させます。これは軍部大臣、つまり、陸軍大臣、海軍大臣は、基本的に軍の現役の大将か中将でないといけない。つまり、退役、もしくは予備役、後備役の軍人は大臣になれない。という決まりです。なんでこんなものを復活させたかというと、226事件の際、決起した青年将校たちは、真崎甚三郎などの行動派の重鎮を担ごうとした。これらの人々を大臣にして、軍事政権を作ろうとしたわけです。で、事件後、失脚した真崎や荒木定男は予備役、つまり現役を引退させられていたんですが、そんな彼らを大臣にさせないようにするというのが目的の一つだったと言われています。あとは、陸軍の人事権を陸軍大臣に集約させたかったというのもある。で、一般的にこの制度の復活が、軍による政治介入を一層強めることになった原因とされることが多い。それはなぜかというと、軍部大臣になれるのが現役の軍人に限られるということは、軍がこいつならいいですよと推挙しなければ大臣にできないということにもなる。なので、内閣が組閣されるとき、これは軍にとって都合のよろしくない内閣だな、と思えば大臣を出さない。すると組閣は流れてやり直し、そして大臣を出した後も、何か軍の意向に沿わぬことを内閣がやり出せば、大臣を辞職させて、公認を出させないことで、当確に追い込めるようになったと。ということで、この制度のおかげで、軍の意向に沿わぬ内閣というものがそもそも成立しにくくなってしまったのだ、と解釈されるわけです。で、この制度がある意味悪用された例として、1937年の宇垣一成内閣の不成立、1940年の米内光政内閣の当確、という事例がよく引き合いに出されるんですが、つまり、日本の行く末を左右した、言ってしまえば悪しき制度として語られてきたわけです。が、実はこの見方というのも再検討されておりまして、数節で語られるほど、現役武官制イコール軍部による政府のコントロールという図式は成り立たないとも言われています。そうした実例とされる先ほど挙げたような内閣の不成立も、軍部大臣現役武官制だけで起きたわけではなく、 もっとトータル的な政治力学の結果で起こったことだというんですね。そのあたりは筒井清忠さんが書いていますな。なので、この制度については触れようか迷ったんですが、まあ今でもよく言及されることなので、一応入れておきました。
この軍部大臣現役武官制？
うん。
なんかこう、やっぱ相当危険な制度には思えるよね、やっぱり。
これはだからね、ちょっと、まあ説明の中でも軽く語ったのだけれども、
うん、
いわゆる通説では、これによって軍部に手出しができなくなった。
うん。
っていうふうに言われてるわけですよ、
うん、
これやっぱ近年そんな単純な話ではないよねっていうことになってしまっていて、
うん、
昔ほどその軍部大臣現役武官制というのが決定的なものという感じではない、
うん、
まあそういうことを言っている学者さんも結構いると、
うん、なるほどね。
でも今でもそれこそ戦争特番とかだと軍部大臣現役武官制が復活したことによってみたいな、
うんう
ん、みんな軍部に引っ張られてしまったんだっていう説明は未だされてます。
まあ、その論調はなんかよく聞いた記憶がある。
うん。まあもちろんただ、全く意味がなかったことはなくて、影響力はあったんだろうけど、
うん、
こう通説的に語られるほど、それがこうブンブン、まあ魔法の杖のようになっていったかっていうと、そう簡単な話でもないよねっていうことになってる。まあ一応だ、これが問題視されてきたことが大事なので。
うん。
うん。まあだからこれまでその日本の戦争に向かっていく道筋の中で、まあ、こう問題点とかターニングポイントとかいろいろなところで挙げられるじゃないですか。
うん。
これまでも我々触れてきたじゃないですか。そういうポイント、ポイント。うん。これもその一つとされてきた。
うん。
うん。ただそれが若干ちょっと研究の進展によって変わってきてはいるけれども、まあ、まだ大事なことではあると。
うん。
そして、この時期の国際的な問題といえば、少し前の1934年に、日本は、ワシントン海軍軍縮条約の破棄を通告しました。俺やめるわと。そして36年には第二次ロンドン軍縮会議からも脱退します。こうして軍縮は効力を失っていきまして、ネイバルホリデー、海軍の休日はここに終焉を迎え、再び嫌韓競争が始まることになる。俺船いっぱい作るわと。極東及び太平洋における国際秩序、国際平和の枠組みであるワシントン体制は、日本の満州事変、連盟脱退によって崩壊していましたが、この軍縮条約の破棄でそれが決定づけられたという感じでしょうか。まあ、ワシントン体制については見直し論もあるという話はしましたが、わかりやすく新たなフェーズに入ったということで、とりあえずはこの通説的な表現を使っておきたいと思います。そして同じ時期、ヨーロッパでもベルサイユ体制打破を掲げていたナチドイツが、ラインラント進駐に踏み切りまして、ベルサイユ体制とそれに続くロカルノ体制を抜けました。ここに第一次世界大戦以降の国際協調体制は崩壊した。第一次世界大戦後の時代を戦間期と言ったりしますが、その戦間期の終わりが見えてきた。という感じですね。俺たち終わったと。さて、また大陸情勢ですが、華北分離工作によって、日中関係はどんどん悪化していきます。実際、35年末から36年にかけて、中国各地で日本人が殺傷される事件が頻発している。また軍事だけでなく、経済面でも対立は深刻化していきます。というのも、日本が華北に作らせた紀藤防共自治政府が、輸入品に対して国民政府の定める関税の約4分の1という定率の特別税をかけ、国民政府の関税収入に損害を与えていたんですね。これは紀藤特殊貿易と呼ばれているんですが、国民政府からすれば密貿易なわけです。しかも紀藤政権というのはアヘン貿易もしていました。満州がアヘンの産地であり、その流通ルート上に紀藤政権があった。満州国と日本軍がアヘンビジネスに関わっていたというのはよく知られた話ですね。また、関東軍は内蒙、内モンゴルにも工作をしていまして、36年5月、モンゴル王族の徳王を主席とする内蒙軍政府というものを樹立させています。そしてこの内蒙軍が11月に関東軍の支援のもと、水淵省に侵入します。が、国民政府に撃退されてしまう。この水淵事件での勝利に中国側は大いに沸き立ちまして、抗日ムードが一層高まることになった。また同じ時期、 東でも抗日ムードが高まる出来事が起こっています。36年5月15日、日本が共産党勢力への対応と居留民保護を理由に、支那駐屯軍を1771名から5774名、3倍に増強することを決定したんです。これは事前の協議なしに通告されたため、言うまでもなく中国側は警戒感を強めます。実際、この増強の意図は居留民保護ではなく、対祖戦への備えと河北の安定化でした。関東軍には河北から手を引かせて満州での仕事に専念させ、代わって支那駐屯軍が河北問題のイニシアチブを握るようにするためといった側面がありました。がそんな理由は表に出すわけにいかんので、共産軍対策と居留民保護のためと言っているわけですが、中国側からすれば事前のご挨拶もなく、いきなりなんかふわっとした理由で中国領内にいる兵力を3倍に増やしてきたように見えるわけです。それだけではない。その増強された部隊の中に、支那駐屯軍歩兵第一連隊第三大隊という部隊があった。この部隊は1年後、盧溝橋事件の当事者になる。ここでまた伏線ポイント1個ゲットしました。さて、河北分離を進めつつ内モンゴルにまで手を伸ばす日本ですが、大前提として日本が恐れているのはソ連です。そもそも満州を支配するのはソ連に備えてのことであり、河北分離も原初は中国がソ連と結ぶことを警戒したからです。そうした状況で、ソ連の反対側にある超反共国家にして、日本と同じく連盟を脱退したドイツとの間で、防共協定を結ぼうという案が出てきます。防共協定というのは、共産主義インターナショナル、すなわちコミンテルンの脅威を共同で防ごうという協定です。しかし一方のドイツは、中国との間にいわゆる中徳合作という協力関係を築いていまして、以前から中国を支援していて経済的にもつながりが深い。ゆえにドイツ国内では、日本との協定に関しては意見が割れていました。それでもドイツの外交官のリッベントロップは、対ソ戦略の必要性からこれを推進しまして、日本側では、新ドイツ派の駐在武官大島博氏が推し進めます。かくて1936年11月25日に日独防共協定が結ばれることになりまして、翌37年にはイタリアが加入して三国防共協定となります。ただし、これは後の日独伊三国同盟とは違い、軍事同盟ではありません。また視点を中国に戻すと、1936年12月12日、国民政府側に一大転換をもたらしたとされる事件が発生します。陝西省の西安で、あの張学良が蒋介石を拘束してしまうんです。そうして彼は蒋介石に対し、共産党との内戦を停止し、抗日統一戦線を結成することを迫るんですね。蒋介石はこれまで安内定外、すなわち国内の敵を平定してから外敵と戦うという方針を取り、日本軍とは妥協してでも共産党や反蒋介石派との戦いを優先させてきました。張学良はそれをやめさせ、ここは一致団結し、日本との戦いを優先すべきだと訴えたわけです。蒋介石は初め要求を拒否したんですが、延安から共産党の周恩来がやってきて両者を調停します。そして蒋介石はついに説得を聞き入れ、25日に解放されます。これがいわゆる西安事件です。この事件が後の国境内戦の停止と第二次国境合作へとつながります。ということで、通説的にこれは中国史の一大転換点とされておるのですが、一方で、これ以前からそもそも蒋介石は抗日姿勢を固めつつあり、すでに国境間での交渉も始まっていたので、事件がなくとも遅かれ早かれ統一抗日戦線が成立していた可能性が高いという見方もあります。つまり、西安事件一つで蒋介石が180度方針を転換したわけではないということですね。まあ、このあたりはまたいろいろと記述が変わってくるんでしょうかね。
中国がまとまろうとしてるっていうのがやっぱちょっと怖いところでありますね。
これまで蒋介石って結構日本ガンガン来てるのに、こう非常に穏健的な対応をしてますから。やっぱそれよりかは共産党との戦い、あるいはまあその国民政府内でも内紛があったりとかして、だからもうとにかく蒋介石っていうのは中国を統一しなきゃいけないっていう方を優先してたんですよ。 日本はやっぱ蒋介石のそういう消極姿勢みたいなものにつけ込もうとしたりとか、あるいはそれを頼ったりとかもしてるので、
うん、
それがなくなってくるっていうことで。
まあそりゃね、今の中国を見れば、
うん、
ね、この張学良はなかなかのヒーローのように扱われてもおかしくないような感じですね。うん、
まあ台湾では非常に評価低いですが、うん、この人。
まあそうなりますよね。
割とね、最近まで生きてましたけど。
え？
2000年代まで生きてたのかな？
マジ？
うん、すごい長命で。この時期若かったんですよ、まだこの人。
あ、そうなんだ。
そう。張作霖から政権引き継いだ時、多分まだね、30行くか行かないかとかじゃなかったかな。
マジか。
うん。そう。その昔、相当長いことこの人は台湾で、軟禁されてましたけどね。
うん。
まあ、いずれにせよ、ここから日本きつくなりますから。
そうだね。
さて、翌1937年6月4日には、第一次近衛文麿内閣が成立します。これは運命の内閣と言っては大げさでしょうかね。その一月後の37年7月7日の夜、北平、今の北京は砲台というところに駐屯する、日本支那駐屯軍歩兵第一連隊第三大隊が、盧溝橋近くの河原で夜間演習中でした。その付近には中国第29軍がいた。かような状況下で演習中だった日本軍側へ突如実弾が撃ち込まれます。日本軍は急遽部隊を集合させるのですが、そこで兵士たちを点呼してみると一人足りなかった。実はこの兵士すぐ後に見つかってはいるんですが、その間も散発的に射撃が続いたので、日本と中国第29軍との間にとうとう武力衝突が起こってしまいました。ちなみにこれのきっかけとなった発砲は誰によるものか。やはり中国第29軍の兵士であろうという見方が多いですが、実際ははっきりとはしていない。一般ではやはり陰謀説を含め様々な見解がありますが、おおむね偶発的な事件であろうという評価です。
事件の始まりに関してはもうどっちが先とかじゃなくて、まあそれぐらい緊張が高まっていたっていう感じなんだろうね。
だからもう、火花が散ればもう発火するみたいな状態で、うん、で、軍隊が同じ町にいるっていうことなので、まあ、これ、ほんといろんな説あるんだよ。
うん、
まあ、共産党が日本軍を挑発するためにやったという説もあるし、あと普通に、まあ、中国第29軍の兵士が暴発してしまった。
うん、
でも、これがまあ、多分一番本当な説なのかなと。うん、まあ、実際、真相はどうあれ、こうなるんですよ、もう。この状況だと。
うん、
だからまあこれ時間の問題だったとも言える。
うん、そんなイメージだね、この緊張の高まりというのは。
うん、しかしこの一連の小競り合いに関しては両軍が現地レベルで解決を図ろうとしまして、7月9日にはどうにか戦闘はやみ、11日に現地停戦協定が結ばれています。これまでも日中の偶発的な衝突というのは主に現地の日本軍司令官と現地政権との間で手打ちをして処理をしていました。日本政府と国民政府という上位レベルに持ち込まずに解決していたわけです。故にこの衝突もこれでしまいと思われた。ところが同じ日、日本の近衛内閣は華北派兵に関する声明というものを発表しまして、現地での中国第29軍の行動に対し、今次事件は全く品川の計画的武力攻撃なること、もはや疑いの余地なし、と非難します。そして日本政府は増援の派遣を決定し、この事件を北支事変と命名します。まだこの時点では品事変ではないんですね。現地が停戦しているのに、なぜ中央で事態が拡大してしまったのか。まず日本側では、この際一撃を加えてしまおうという強硬論が強まったことと、国民政府中央軍が北上しているとの報告もあり、中国が積極的にやる気だと思ったからです。実際、蒋介石は現地に対して戦争を覚悟せよという旨のメッセージを伝え、9日には中央軍4個師団の北上を指示している。しかし実は蒋介石の方も、日本の側が本格的な軍事行動を仕掛けてきたのではないかと疑い、ここは積極的に出ることで相手のやる気を引っ込めさせようとしていた。また、日本軍が15日に総攻撃を行おうとしているという誤報も流れまして、国民政府側も、これはもう戦争だと決意してしまった。そうした状況下で中国が軍を進めたので、日本側も最善述べたごとく、 これやる気だぞと思ったわけです。それぞれがそれぞれ、とにかく向こうが仕掛けてきたのではないか、向こうは本意気でやるつもりなんじゃないだろうかという疑心暗鬼に陥り、それに対応しようとした結果、積極行動に出てますます事態をエスカレートさせてしまったわけです。日本軍では参謀本部作戦部長石原幹事が事態の不拡大を主張していた。そもそも満州事変を画策した張本人でしたが、彼は中国と戦争になれば長期化、泥沼化し、結果的にソ連に背後をつかれる恐れがあると考えており、北支での事変に関しては基本不拡大、出兵にも反対だった。しかし、国民政府中央軍が北上していることを受け、居留民保護のためには派兵致し方なしという意見に傾いてしまうんです。その後日本政府にも、おそらく入れ違いで現地での停戦成立の旨が伝えられ、ひとまず内地からの増援は保留となった。しかし、満州朝鮮からの増援は派遣されることとなります。その後も13日に大光門事件など、中国軍兵士による日本軍兵士への襲撃が頻発しました。7月17日、廬山にいた蒋介石は、廬山談話、いわゆる最後の関東演説というメッセージを発しまして、中国軍将兵に徹底抗戦を訴えます。そして7月19日には、現地停戦協定は中央政府の承認を必要とし、国家主権に反する現地協定は認めないという旨を日本側に通告しました。つまり、現地レベルでの解決は認めないということです。そうして事態は悪化していく。25日には、電線を修理していた日本の通信隊が銃撃されるという狼暴事件。26日には、居留民保護のために北平城内に入ろうとした日本軍部隊が城門で攻撃される公安門事件が発生しました。かかる状況についに陸軍は内地から三個師団の派遣を決定。翌28日には日本の支那駐屯軍が北支で中国軍への攻撃を開始します。ことここに至り、局所的な小競り合いでは済まないレベルに至りました。
なんか雪だるま式な感じですね。
そう。そして似たような偶発的な、まあ、主にその中国側からの攻撃、散発的な攻撃っていうのが立て続けに続いてしまったんで、一気に拡大してしまったっていう。
うん。
これはね、昔のイメージだと、日本側がやっぱやれやれ、イケイケどんどんで仕掛けていったみたいなイメージで語られることが多かったんだけど、
うん、
やっぱし近年、この日中戦争の拡大の過程において、中国側がかなりやる気であったっていうことが、まあ、割とこう、よく、語られるようになりましたね。うん。
いわゆる好戦的な感じはあったんだね。
うん。まあ、だからそれを取り上げて、例えば保守的な、まあ、士官の人だと、日中戦争ってのは、まあ、中国のせいだと。まあ、向こうは、一方的に拡大したもんなんだよっていうことを、まあ言うんだけれども、ただ、そもそもこの状況になってしまったのは、ね。
うん、うん。
まあ要は、ガソリン充満させたのは誰なのかって話なので。
なるほど、
うん、そこで発火させたのがどっちかっていう話なのかなっていう気はちょっとしますけどね。
うん、
そもそもここ中国ですからね。
そうだよね、
うん、
ごもっともですね。
満州とかじゃないんですよ、
うんうん、確かに。
そんな衝突事件の中でもとりわけよく知られた事件が7月29日に起こります。河北省通県において日本の傀儡であった紀藤望郷自治政府の保安隊が突如反乱を起こし、日本軍の特務機関員と200名以上の日本人と朝鮮人の居留民を虐殺したんです。これは国民政府側が行ったのではなく、本来日本側であった者らが引き起こした事件でした。が、これが日本国内では反中宣伝のために盛んに報じられまして、もちろん事件そのものの残虐さもあって、いわゆる暴死幼鳥、乱暴な支那を懲らしめよという世論が沸騰することになる。この通襲事件、現在でもいわゆる南京事件をめぐる論争の時に南京をある種相対化するものとして言及されることが多いので、まあ、何かというとネットでもよく見る文字かと思います。
でもこの通襲事件に関してはちょっとこれ要は傀儡政権だよね。日本がこうなんていうの育てた、
うん
と言えるわけだけど、なんで
これもだからまあいろんな説があるわけですよ。
うん、
まあ、国民政府が関わっていたとか、共産党が関わっていたとか、日本軍が保安隊を誤爆したことへの報復とか、あるいはなんだ、まあ、さっき軽く話したけれども、アヘンビジネスによって市民の恨みを買っていたとか、 が、そもそもの話、傀儡政権の人々とても、まあ日本に対して親近感があるわけではないわけですよ。
ああ、そうか。
特に保安隊の隊員なんてのは、まあいろんな地域から流入してるんで、やっぱし反日的な人々というのもいる。
うん。なるほどね。
まあこの通襲事件っていうのは、まあ、それこそネットで検索してみればわかるけれども、要はこれは、南京事件に対するカウンターとしてよく使われるんで。
うんうん。かぐわしいところなんですね。
そうですね。香ばしいところですかね。うん。
うん、
ただ、これがやっぱし、当時日本国内においても、この事件によって反中国感情が高まったっていうのはもう、ありますので。だからそれによって、まあ、双方が、まあ、頭に血が昇ってしまった状態になると。
なるほど。
だからここで、暴死幼鳥って言葉が出てくるわけですよ。
暴死幼鳥。
だから乱暴な品を懲らしめる。
あ、ここか。うん。
で、この言葉って結構大事で、終始日本側はね、幼鳥っていう姿勢なんですよ。
お、懲らしめる。
っていう目線なの。
ああ、なるほど。懲らしめる目線か。
例えば国益が衝突してしまって、まあ、ここは一丁やるしかねえっつって戦争するんじゃなくて、けしからんから懲らしめるっていう意識なんですよ。
目線が上ですね。うん、
そう、だから暴死とか亡霊なる地なとかそういう言い方をするんですよ。で、まず戦争ではないしね、この時点で。
まだ、まだね。うん。
うん、さてさて、両元の火のごとき日中の衝突ですが、日本の軍部では、これを機に武力で華北分離などの懸案を一挙に解決すべしという拡大派と、ソ連に備えるためにひとまず満州国の強化を優先し、当面中国との衝突は避けるべしという不拡大派とに分かれていた。拡大派は中国は一撃で屈服させられると主張していました。これを大使一撃論と言います。満州事変以来、蒋介石が日本軍に対して積極的な対応をしてこなかったこともあり、ここでガツンと武力をぶつけさえすればおとなしくなると考えたわけです。さて、先ほど出てきた石原莞爾は最前述べたように不拡大派だったが、ここまで事態が悪化してしまった以上、居留民保護のため出兵もやむなし、と折れます。だが拡大派は拡大派で、何も中国との全面戦争を考えていたわけではない。これまでの経緯を見ればわかりますが、中国における日本軍は基本的に中国全土を制圧しようなどとは考えておらず、この時点での目標はあくまで華北を中国から分離することでした。そして今時の北支事変は文字通り北支、華北一帯で完結しうると思っていたんです。しかし結果は品事変、全域での紛争となってしまいます。
でも意外だったのはあれですね。石原莞爾はあれですよね。これ意外と不拡大派なん。
そう。だから石原莞爾は満州までは取る。
うん。
けれどそこから先は行かないっていう、まあ決めてたわけですよ。
うん。
満州は絶対必要なんだけど、それ以上入ってしまうと中国と泥沼の戦争になってしまうっていうことは分かっていたのだが、
はいはい。
それをまあ理を解いて仲間たちとか部下たちを抑えられるかって言ったら抑えられなかったんですよ。これなんでかって言ったら、石原莞爾は満州事変を起こしてるからなんですよ。
そうか。
要はその現場が独断で動いて後から親分が追認するっていうことの成功例を見せつけてしまったんですよ。
うん、
石原莞爾っていう人は、
うん。
なので自分が抑える側の立場になった時に誰も言うこと聞かなくなってたって、
うん。
だからこれまあ有名な話なんだけど、まだ日中戦争の前の話で、関東軍が内蒙古を中国から分離させる中工作をしていた頃、
うん、
石原が現地に対して、ちょっとお前ら上の命令を聞いて勝手なことすんなと、まあ怒りに行くわけですよ。
うん、
すると、後輩の武藤明という男に、いや我々は石原閣下をお手本としてやっておるだけなのですが、と言われてしまった。
うんうん、
で、その時に石原は言い返せなかった。
うん、
前例作っちゃってたから。
そうですね、自分でね。
うん、
なるほどね。
まあこれちょっと本当の話なのかわからないんだが、よく引き合いに出されるエピソードです。
うん。
まあわかりやすいわけ、この構図が。
うん。
うん、まあだから、拡大派の勢いを止めることはできなかった。
うん。
日本政府も基本的には強気の姿勢を示せば中国は折れると考えていたらしい。近衛内閣が華北派兵に関する声明を出して出兵を決定したのは脅しの意味も大きかった。事実、公には派兵を決定しつつ、同時に政府周辺で非公式に和平交渉も試みているんですね。いくつかの工作がありましたが、かなり本腰入れて計画されたのが、 7月末から8月にかけて進められた船津和平工作。これは中国に対する和平のメッセージを元外交官で実業家だった船津慎一郎に仲介してもらうというものです。和平条件を託された船津は、その時妻が重体だったにもかかわらずこれを引き受けました。船津の任務は国民政府外交部亜州市長、つまりアジア局長の高層部と接触しまして和平条件を伝えるというものだった。船津は8月4日に東京を出発、7日に上海に到着します。そうして9日に高層部と会談。中華大使の川越茂もこの交渉に参加するというイレギュラーはありましたが、ことは順調に進んでいくかに見えた。しかしその日の夕刻、彼らの努力が水泡に帰する出来事がまさにここ上海で起きてしまうんです。船津は後にこう書いて無念さをにじませています。死に後の弱いを数うるごと期間。死んだ子供の年齢を数えるより虚しいことだ。その日、1937年8月9日の夕刻、上海海軍特別陸戦隊の大山勲と斉藤光三一等水兵が殺害されるという事件が起きます。これが発端となって上海で緊張が高まり、13日には日中両軍が激突、いわゆる第二次上海事変が始まります。日本の陸軍は当初上海派兵には消極的だった。参謀本部第一部長の石原幹事は、それほど上海が危険だと言うなら、居留民を避難させて保証金を払う方が戦争するよりも安上がりだ、と発言したと言われています。けれど、海軍が派兵を強く主張しまして、陸軍がこれを承諾。13日に二個師団の派兵が決定されます。そして14日、中国空軍が上海の日本海軍に対して爆撃を行います。が、これは疎開を誤爆して多数の被害を出してしまう。これに対し、日本海軍航空隊も徒用爆撃を行います。徒用爆撃というのは、つまり海を越えての爆撃。日本の領土内から直接飛行機を飛ばし爆撃を行いました。ここ上海での国民政府側の攻勢は、これまでのような散発的な戦闘や小規模な襲撃ではなく、本格的な軍事攻撃となっていました。蒋介石はことここに至り、日本以上の積極攻勢に出たわけです。実際、上海戦の中国側の司令官の一人、張伯敬は、この戦いは中国側から仕掛けたと認めていまして、入念に計画された軍事行動であったと考えられている。まあ、このあたりは通説とはイメージが変わってきていますね。こうして国民政府は、14日、国民政府自衛交戦声明書を発表。これは国際法上の宣戦布告には当たらないが、日本はそのように受け止めた。そして翌15日、日本の近衛内閣は、支那軍の亡霊を要聴し、もって南京政府の反省を促す、との声明を発します。つまり、乱暴な中国を懲らしめて国民政府を反省させる、ということです。同日、蒋介石も全国総動員令を下達します。そして日本海軍はこの日以降、首都南京、南昌などへ本格的な爆撃を開始します。さらに23日には、日本の上海派遣軍二個師団が上海に上陸。かくて日中はほぼ全面戦争に突入します。ちなみに、少し時を遡ること37年7月、中国側では国民政府と共産党の提携に向けての動きが加速します。そうして8月22日には、共産党の軍である皇軍のうち、主に華北で活動していた部隊が国民政府の国民革命軍に編入されまして、第八路軍と呼称されます。これがいわゆる八路軍。パーロの誕生です。そして9月22日には共産党が国境合作宣言を発しまして、翌23日に蒋介石がそれを受諾する旨を発表。ここに第二次国境合作が成立します。そして八路軍に続き、10月には南部で活動していた皇軍が国民革命軍新編第4軍、いわゆる新四軍、新数に編入されます。まあ、実際は矛盾や軋轢、妥協を抱えての協力関係ではありましたが、ついに国民政府と共産党が統一抗日戦線を結成し、日本と対決することになります。そしてまた少し時間を戻すと、1937年9月2日には、日本政府はそれまでの北支事変を改め、今時の武力衝突を支那事変と呼称することに決定します。もはや北支にとどまらない全面戦争の様相を呈してきたということです。盧溝橋での小競り合いの段階では、 このような事態は日本側も想定していなかったでしょう。もちろん日中双方にこれを拡大させてやろうというものもいたでしょうが、ここまで短期間のうちに燃え広がるというのは、やはりこれまで醸成されてきた空気によるところが大きいと思われます。しかしこの時点でも、日本政府は完全な全面戦争化を望んではおらず、なおも大使一撃による早期解決を期待していました。しかしそれはとんだ読み違えとなった。ちなみに日本政府はこれをシナ事変と改め、北支にとどまらない紛争であるとは認めたが、あくまで事変であり、戦争とは認めていません。まあこれは序盤で説明したことですな。ここで戦争と認めれば、アメリカが交戦国には軍需品を輸出しないという旨の中立法を適用する恐れがありました。そうなると、アメリカからの輸入に頼っている日本としては、この戦争そのものが立ち行かなくなる。これは中国も同じであり、その他の外交的な思惑と合わせ、彼らもこの時点では宣戦布告をしなかったわけです。故に、戦争ではない戦争が数年間続くことになります。かくて、名前とは裏腹に全面戦争となっていく日中戦争ですが、1937年10月になると、上海での日本の優勢が決し、上海派遣軍と第10軍からなる中品方面軍が11月中旬に上海全域をほぼ制圧するに至る。中国軍は総崩れとなって退却、日本軍はこれを追撃し、南京方面へ向かいます。しかしこれは独断追撃だった。上層部による進撃の制限範囲、いわゆる政令線を現地軍は無視して勝手に首都を目指し始めたわけです。現場が独断でやらかす、上が制止せずに追認するという伝統のあれが発動してしまった。そうして11月20日、蒋介石は首都をさらに西の重慶へ移して抗戦することを決定。12月1日、ついに現地日本軍に南京攻略が加令されます。12月7日、蒋介石は南京を脱出。12月13日、南京が陥落します。この陥落時に起こったとされるのが、いわゆる南京事件です。日本軍による捕虜、敗残兵、便衣兵、一部市民に対する殺戮、強姦、略奪、放火などの不法行為があったとする事件。ご存知のように、犠牲者数や事件の有無をめぐって日中あるいは左右で泥沼のように論争が続いている事件ですな。さて、とうとう首都南京まで攻略した日本だったが、実は上海戦から南京戦へと戦線が拡大しつつあるとき、背後では船津工作に代わる新たな和平工作も行っていました。それが日本駐在のドイツ大使と中国駐在のドイツ大使を仲介役とするトラウトマン工作です。これは参謀本部情報部の真木高信中佐が連絡役となり、外務大臣広田光輝が公式に交渉を開始。トラウトマンが蒋介石に日本の和平条件を伝えました。しかし、蒋介石はこれを一旦は断る。戦局がこの時点ではまだそれほど不利ではなかったことと、11月3日から9カ国条約会議が開催されておりまして、蒋介石はそこでの会議で中国にとって有利な裁定が下されるのではないかと期待していたんですね。しかし具体的な制裁はなく、日本への非難にとどまるという、まあ、彼としては期待を裏切られた形に終わる。ちなみに日本はこの会議の参加を拒否しまして、事実上9カ国条約を破棄している。そこで蒋介石はトラウトマンの和平案を再考し、交渉に前向きになります。実にこの時、妥結の道は見えかけていたんです。しかしちょうどその時期、12月13日に南京が陥落。その戦下に、日本側は政府内も世論も強硬論が盛り上がり、近衛内閣は和平条件を釣り上げてしまう。それは満州国の承認や賠償を含む国民政府としては受け入れがたいものだった。そして回答期限は年明けの1月10日と定められました。それでも国民政府側は受け入れを検討し、討議を重ねました。が結論は出ず、とりあえずは日本に対してより詳しい内容を紹介、確認しようとします。そこで日本は1月15日まで期限を延ばし、15日までに回答がない場合は交渉を打ち切ると決定します。国民政府では 蒋介石自身は今の和平条件では受け入れることができないと考えていたが、他の和平派が粘ります。そうして14日に回答を送るも、それはやはり蒋介であり、日本政府はこれはもはや中国側の時間稼ぎであると考えました。それでも翌15日、不拡大派であった参謀次長多田早夫が交渉継続を強く主張します。ここでもはや打ち切るべきとする広田光輝や米内光政ら他の閣僚たちとの間で激しい議論となった。多田も粘る。粘った。しかし彼は内閣をいたずらに不安定にすることを良しとしなかったようで、最後は折れてしまいます。結局、翌日の1938年1月16日、近衛内閣は第一次近衛声明を発します。いわく、帝国政府は自己国民政府を相手とせず、真に提携するに足りる新興支那政権に期待し、これと国交を調整して、公正支那の建設に協力せんとす。国民政府を相手とせず。おそらくこの支那事変、日中戦争で最も有名なフレーズですね。すなわち、国民政府とは今後外交交渉をしないという意味であり、和平の道を日本自ら断ち切ったことになる。ただし、これはあくまで相手としないであって、国民政府の存在自体を否認したわけではなかった。そこに再交渉の余地はあったんです。が、議会などでこの文言の曖昧さを指摘された近衛たちが、今後は和平交渉を行わず、国民政府を倒すまで戦い続けると答弁してしまった結果、否認となってしまった。このトラウトマン工作は、一般に、戦争終結もあり得たかもしれない和平交渉だったと評されています。それだけに、この自己国民政府を相手とせずというフレーズは、本戦争における日本の過ちを象徴する言葉として解釈しているわけです。ただ、実はこれによって和平工作が完全に耐えたわけではなく、その後も高層部工作、宇垣工作、霧工作、松岡工作と幾度も試みられています。が、どれも実現しなかったわけです。ちなみに、この声明で、真に提携するに足りる新興支那政権に期待し、とあるのは、親日政権を樹立して、そことだけ交渉するということです。
和平の方策が何度もあることに意外にこうびっくりしたんですよね。
その中で、まあ、この船津工作とトラウトマン、うん工作っていうのが、まあ一番本格的に動いた和平工作だったから、まあ取り上げてるんだけど。
やっぱ南京での事件は、なんかその悲劇性もまあさることながら、このタイミング的にも最悪だったんだな。つまりこの、一応勝利じゃないですか。
首都を落としましたからね。
うん、首都を落とした。それが、結果的に和平への道を閉ざすというか、もう自ら閉ざしてしまった結果になっちゃうじゃないですか。
ああ、そうですね。あんまりね、国内の話してないんだけど、基本的にやっぱ国内世論に押されてしまうことってのはたびたびあって。で、日露戦争の時にも軽く触れたのだが、まあ、日露戦争の時賠償金取れなくて、まあ国民が切れたっていう話もしたけれども、その後に満州というのはまあ10万の英霊と20億の国土を費やして得た土地であるっていう話を紹介したけれども、要はね、払った犠牲っていうものを非常に重く見るんですよ。だからこれだけの数の若い、まあ、命を新しなせてしまった。それで何の成果もなく、やめてしまうのかっていう感情が優先されてしまうんだよ。でもこれは戦争に限らないんだけど、これほどまで努力した、これほどまで頑張ったんだから、ここでやめちゃうのはもったいないじゃないかっていう感情っていうのはね、この戦争もね、すごい出てくるんですよ、そういうのが。
その感情ね。
そう。だから、南京取った、首都取ってんのになんで和平交渉するんだよってなるわけですよね。おそらくそれを。公にすれば、
うん、
でこのねうまくいってんだからやめる必要ないじゃんって太平洋戦争まで引っ張りますそれ。
そうなんだよねこれもう何回も出てくるから、うん、びっくりしたんだけどなんか本当個人みたいにも思えるしな、うん、その感情っぽいとこ、
うん、まあ結局個人の集まりですからね世論っていうのは
そうですね
そうなんですよ、まあ、だからこのトラウトマン工作っていうのがおそらく日中戦争を終わらせる一番可能性があった
うん、
あの工作だと言われてて、これが自ら潰してしまったわけですよね、近衛は。
うん、
だから非常に有名なね、 自国国民政府を相手とせずっていう、これ昭和史に残るあの言葉ですからね。まあ、だからこの絵さんってのはこの一言によって未だにね、クソミソに言われる人なんで。
確かに聞いたことはあるね。
うん。ただ、この絵っていう人は、こうやって日中戦争を終結するチャンスを自ら潰してしまったりとか、あるいは割とこう大事なところで内閣を投げ出してしまう、みたいなイメージがあるんだけれども、
うん、
故にあの結構散々な語られ方をするんだが、和平工作とかをやろうとしたりはするんですよ、この人。
うん。
うん、その都度。ただ、なんかこういうことになっちゃうんですよ。
そうなんだ。
そう。この間 NHK のドラマでなんか戦争ものやってたんですけど、
うん、
それで近衛文麿出てきたんだけど、俺はひどく描きすぎだろうと思ったけどね、全く無気力無関心何もしようとしないやつみたいな描かれ方してて、そこまでかって思いましたけどね。
うん、
一応ね、日中でも太平洋戦争でもあの和平工作ってのやろうとしてますので、もう少しぐらいこう心意気を買ってやってもいいんじゃないか。
そうね、今後ね、ちょっと名前が何度か出てきますもんね。まだ。
そうですね。まあ一番大事な時に総理大臣やってた人なんでね。
うん。
うん。さて、親日政権という言葉が出てきましたが、日本はこれまで、1937年9月の張家口の薩南自治政府を皮切りに、37年10月に新北自治政府、12月に北平北京の中華民国臨時政府、38年3月には、上海に中華民国維新政府と次々に傀儡自治政権を樹立させていったんですが、それらはあくまで地方政権でした。そうではない、日本の外交交渉の相手となる新たな中国政府の樹立が求められるわけです。まあ、つまり中国政府を取り替えますってことです。ともかくも戦争は泥沼化し、ここから7年続くことになる。この日中戦争が長期化、泥沼化するまでが、今回の日中戦争パートのメインだったので、あとはちょっとダイジェスト気味でいきます。すいません。ということで、1938年3月末から4月、中国軍が山東省太子荘で日本軍を撃退します。国民政府は大勝利を宣伝しました。それから日本軍は、徐州に中国軍の主力が集結していることを察知。これを包囲殲滅すべく4月に徐州作戦を発動。殲滅は叶わなかったが5月に徐州を占領します。一方、中国軍は追撃してくる日本軍を阻止すべく、なんと黄河を決壊させまして、日本軍だけでなく民間人に甚大な被害をもたらします。これ本当にすごいんですよ、規模が。そうして38年6月には、日本は一挙に戦争終結への道筋をつけるべく、大規模攻勢作戦である武漢作戦を決定します。そうして8月22日に、日本軍は武漢三鎮、すなわち武昌、漢口、漢陽の攻略を開始します。10月27日、日本軍は武漢三鎮を占領。ほぼ同時期の10月21日には関東をも占領。蒋介石は調査で焦土作戦を行うと重慶へと撤退します。日本軍は中国の重要都市、主要な港湾を占領しましたが、こうした軍事的勝利を重ねても戦争の終わりは一向見えてきませんでした。これが中国の恐ろしさと言える。いくら点としての都市を占領しても屈服させられず、中国軍自体を捕捉して撃滅しようとも、広大な大陸を奥へ奥へと退いていき、日本は伸び伸びに伸びた戦線を維持する兵力も兵站能力も不足してくる。こうして負けてはいないのに限界に達してしまった。むしろ中国は負け続けることで負けなかったわけです。もはや軍事作戦ではこの戦争を終結させられない。そんな空気が漂い始め、政治外交に活路を見出すほかなくなってきました。そうした流れの中で、1938年11月3日、近衛内閣は第二次近衛声明を発します。いわく、近衛はこの戦争の目的は、東亜新秩序の建設であるとした。日本、満州、中国が連帯する新しい東アジアの新秩序を築こうではないか、と呼びかけ、蒋介石を下野させて指導部を入れ替えるのであれば、国民政府といえども参加を拒むものではないとした。つまり、蒋介石を下ろし、日本と和平するよう促したわけです。そして38年12月中旬、 王政もしくは王朝明が重慶を脱出、蒋介石政権から離脱します。王政への脱出を受け、38年12月22日近衛内閣は第三次近衛声明を発表します。その声明では、和平のため前輪友好、共同防共、経済提携の3つの方針、いわゆる近衛三原則を示しました。前輪友好は国民政府の満州国承認、共同防共は共産主義からの防衛のため日本軍の駐屯を認めること、経済提携は華北毛共における資源開発のための中国側の便宜供与という内容でした。そして王政もこれに呼応し、日本との和平交渉を開始する意思を公に示しました。しかし、この近衛声明には、王が最も重視し、かつ日本との事前協議でも合意されていたはずの撤兵条件が含まれていなかった。そして王の他に、この声明に応じた国民政府の要人は少なかったんです。さて、ここで、党は新秩序という言葉が出てきました。これはある意味では、かつてのアジア主義、アジアは連帯し、欧米に対抗していくべきである、という民間の理念が国策に吸収され、大陸での戦争目的、大義として使われるようになったと見ることができる。もちろんそれは平等な連帯ではなく、日本が盟主としての連帯です。これが後の太平洋戦争での大義名分にも使われていくわけで、今までの日本の対中国政策、ひいては対中国間の中に見え隠れしていたアンビバレンツ、連帯の思考と支配の願望がここに統合していく感がある。もちろん戦争を終結させられないジレンマから引き出された、ごく政治的な思惑の結果であり、言ってしまうと後付けの論理ではあるんですが。しかしこの東亜新秩序は、米英にとってみれば9カ国条約で訳されていた機会均等、門戸開放を犯すもので、受け入れられるものではなかった。実際、38年12月末には、アメリカは、東亜新秩序を承認できない旨を通告します。また、同じ38年12月には、アメリカは中国に対して2500万ドルの借款を行っている。中国を援助するわけです。こうして、日中問題が日米関係へと飛び火するようになっていきます。しかし、日本としては、アメリカとの経済関係を維持するために戦争を戦争と呼ばないという無理筋でやってきたくらいだから、ここで経済的にアメリカと対立するわけにはいかないわけです。故に、実は日本は、この東亜新秩序をもって米英を中国から排除するつもりはなかったと言われています。しかし、それがどんどんおかしな方向に向かっていく。さて、中国の戦線ですが、陸軍の作戦も行き詰まっているこの状況を打開すべく、38年末から39年初めにかけて、日本海軍は首都重慶への戦略爆撃を行うようになる。はじめこそ軍事施設に限定された爆撃とされていたが、精度を維持できず、目標外への着弾が頻発。外国から無差別爆撃との批判を受けました。そして結局は目的自体も、首都機能と市民の戦意を喪失させる文字通りの無差別爆撃になっていったと言われます。
素朴な質問なんだけど、どうもこう爆撃っていう言葉を聞くと、もうなんか B29 みたいな割り大型のから落ちてるよ、落としてるようなイメージしかないんだけど、戦力的なもんってどんな感じなの、この爆撃。
重慶爆撃、海軍の陸上攻撃機とかでやってますね、これ。海軍のね、魚雷をとして船を沈めるような飛行機があるんですよ。
はいはいはい。
一応爆撃機ぐらいのサイズなんだけど、B20 とかと比べるとちっちゃい。そういうやつで爆弾落としましたよ。
うん。
風立ちぬに一瞬でだけ出てきます。
あ、そう。
うん。96式立功っていうのを、主人公のお友達いるでしょ、ちょっとキザな。
いや、いたいたいたいた。
彼が開発した機体がこの爆撃に投入されてます。
ああ。へえ。
だから一応彼も傷を負ってるってのはそういう。で、一瞬だけそのシーンが描かれる。中国を空襲してる映像ってあるんですよ。
あったあったあった。
あれです、あれ。あれを使ってたんです。
ああ、あれか。うん、ああ、なんか繋がったわ。うん、
ちなみに B29 ってあれはね、反則みたいな爆撃機なんで。
そうなの？
あれはもう本当破格なんですよ。性能的に。
あ、ええー。やっぱ、 僕が一般のラインと考えると、多分爆撃っていうとあれを思い浮かべるのと、
まあ、そうですね。
あとはもうその次っていうと、まあ、銃撃みたいな感じでしかないんだよね。機関銃で撃つみたいな。
機銃走車ね。
そうそうそう。機銃走車。
いや。
ではないんだよね。
この爆撃もちゃんと爆弾ヒューって落としてるけど、B29 ほどデカがない。
うん、なるほどね。そうかそうか。イメージが湧きましたよ。風立ちぬによって。
ああ、あれです。そんな時期の38年4月、日本国内の国民に直接関わる戦争関連の法律が公布されています。いわゆる国家総動員法です。これまでの流れを見れば明らかなように、日中戦争は拡大し、長期化していた。そこで日本国内を平時体制から戦時体制へと移行し、あらゆる人的資源、物的資源を政府が統制、運用できるようにして、国家のリソースをがっつり戦争に投入できるようにしようという考えが生じまして、まあ、主に陸軍が近衛内閣にプッシュする。いよいよ総力戦体制に法律的な根拠を与えようというものです。この法律では、政府は勅令によって議会の承認を経ずに国民の動員、物資の統制を行えるようになる。勅令とは形式的には天皇の命令です。ゆえに議会でも反対があったが、最終的に可決している。とまあ、かかる性質の法律なので、これをドイツの受験法、全権委任法になぞらえる見方もあったりします。まあ、あれも政府が議会に諮ることなく法律を制定し得るという仕組みですから。で、一応近衛内閣は、これはドイツと違って戦時のみに適用される法律であるとしていたんですが、これまで話してきた通り、シナ事変は国際法上戦争ではない。それはどうなるんだという議論にもなったが、まあこれ割と無理くり適用していくことになる。やがてこの法律に基づき、翌39年以降、国民を労働力として強制的に動員する国民徴用令が公布されたり、物資はもちろん、賃金や商品の価格、出版や言論など、まあ広範に国家の統制が及ぶようになりまして、まあ現在の我々がイメージする戦時の国内の雰囲気というものが形成されていくわけです。そんな極めて重要な時期ですが、政権内の対立から39年1月4日に近衛が突如首相を辞任してしまう。かくて平沼喜一郎内閣に変わります。平沼内閣で重要懸案になったのが、日独伊三国防共協定強化の問題だった。平沼内閣以前より、ドイツからは三国防共協定を強化し、仮想敵をソ連だけでなく英仏も含めた軍事同盟にしようという提案がなされておりまして、日本ではその受け入れをめぐって議論が続いていました。これは後のいわゆる日独伊三国同盟につながるものです。もちろんそれぞれの組織の中に賛否を抱えてはいましたが、親独派の多い主に陸軍と外務省の革新派と呼ばれた一部幹部が賛成し、海軍の一部が反対しました。しかし平沼組閣後もなかなか結論は出ませんでした。さてさて、お話の中ではアメリカやドイツといった日中以外の外国の存在感がだいぶ大きくなってくるんですが、日中戦争の解決が日本にとって最重要問題であることに変わりはない。ただもはや日中外の世界に頼らなければ終わらないことが明らかになってきた。日本はこれまでシナ事変、日中戦争を局地的解決、つまり日中二国間だけで解決することを考えてきました。それに対して蒋介石は初期からこの戦いを国際化し、公理、つまり国際法や連盟規約に基づく国際的圧力を誘うという戦略を取ってきました。それがここに至り、日本とてもこの戦争は国際情勢の文脈に放り込まなければ終わらせられないと分かってきたわけです。それはやがて資源をめぐる問題となり、日本は東南アジアへと向かうことになる。そんな中、39年5月、満州国と外モンゴルとの間で国境紛争が起きまして、それぞれの親分である日ソが直接衝突する、いわゆるノモンハン事件が勃発します。実は満州国建国以後、ソマン国境では国境紛争が頻発していた。ノモンハン以前では38年7月の張古峰事件がよく知られています。ノモンハン事件。ロシアでは、ハルハ川戦争と呼ばれるこの戦いは、激戦の末9月に休戦し、日ソ交渉で国境策定が図られました。損害としてはソ連赤軍の方が大きかったんですが、日本軍は赤軍の実力を知って対ソ戦略を見直すことを余儀なくされる。また、戦略だけでなく、機 機械化戦力といった技術論のレベルにまで多くの反省を促した戦いでした。とどのつまり、今までソ連を仮想敵としてきたが、こりゃまともにやり合うとやばいんじゃないか。そういう空気感さえ漂ってきたわけです。
あれですね、ノモンハン実験っていうのはもうソ連とぶつかっているんですね、ここ。
そうです、同時期に上でやってるんですよ。
それがなんか、あ、この時期にやってるんだっていうのがまあ意外だったな。
忙しいのに。で、これノモンハン事件ってやっぱこれ日本側の故障で、やっぱしこう、戦争ではないからってことなんだけど、これ普通に戦争です、規模は。
ああ、そうですか。
これもね、本当は、細かく話したいところだけど、ちょっとさすがに無理なんで。
うん。
まあ、日本としては大変苦労した戦いだったと。
名前はやたら聞くんだよ、ノモンハン事件って。
そもそもノモンハンっていう地名はこの事件がなかったら多分日本人知らないですから。
うん。
うん。まあ、これ昔はすげえボロ負けだったと言われてるんだけど、近年はソ連側の被害の方が大きかったって言われてますね。
そうなんだね。
また、ノモンハン事件とは別に、イギリスとの間でも国際問題が生じていました。39年4月9日、天津のイギリス疎開において、日本の傀儡政府、中華民国臨時政府の海監、つまり海の税関の監督である、丁釈光という人物が、抗日分子に暗殺されるという事件が起こりました。そしてその容疑者がイギリス疎開に逃げ込んだため、犯人引き渡しをめぐり、日本軍とイギリスとの間で対立が生じるんですね。しかも治外法権のことだけでなく、中国への財政支援を行うイギリスと、それを阻止したい日本との外交的対立が背景にありました。やがて日英は談判破裂。日本の北品方面軍は6月14日、天津のイギリス・フランス疎開の封鎖を強行するに至ります。しかし当時の日本はノモンハン、一方のイギリスはヒトラーとのチキンレースでしんどい状況だったので、この事件自体は手打ちへと向かっていくんですが、日英で締結した協定の解釈に齟齬があり、特に経済問題については折り合わず、最終的には決裂してやはり日英関係は悪化しました。そして日本は日中戦争を解決するため、イギリスをはじめ外国が中国を支援するのを阻止するという方向に向かっていきます。現地の戦場ではもはや拉致が開かない、中国の栄養源そのものを断つしかないと考えるようになるわけです。すると今度はアメリカが日本の栄養を断つようなことを言ってきました。39年7月26日、日米通商航海条約の廃棄を通告してきたんです。猶予は6ヶ月。中国での日本の行動を抑制し、天津事件でやられたイギリスを支援するため、アメリカは日本の鼻っ柱を折りに来たわけです。日本側は衝撃を受け、条約存続の交渉をするも、アメリカは、中国での経済政策を改めない限りは無理ですわ、とこれを拒否。ただし注意が必要なのは、この条約がなくなると即日米間の通商が途絶えるというわけではありません。アメリカ側がそれをできる状態にするということ。つまり、日本に対して経済制裁が可能になるということです。いずれにせよ、いよいよアメリカの日本に対する経済的な締め付けが始まるんですね。さらなる衝撃が西の向こうからもたらされました。1939年8月23日、ドイツが不具大天の敵、ソ連と独ソ不可侵条約を締結したんです。これに日本はひっくり返る。日本が日独伊三国同盟の受け入れについて結論を出せないでいたところ、ドイツはさっさと次の段階に移ってしまった。そもそもソ連に対する安全保障から日本はこの同盟を検討していたのに、その大前提が崩壊してしまったわけです。なので三国同盟の話はここで一旦吹っ飛びます。かくて39年8月30日、平沼喜一郎内閣は有名な欧州の天地は複雑回帰なる新情勢を生じたので、という談話を出して総辞職。まあ、わけわからんことになってこれまでの方針が無意味になったのでやめます、ということです。この欧州の天地、欧州情勢は複雑回帰というのは、近衛声明の、事後国民政府を相手とせず、と並ぶ、まあ昭和史有名フレーズですね。まあ、いずれもネガティブに解釈している言葉で、かっこいい決めフレーズとかではないんですが、まあ、ともかく、こうして安倍信行内閣に交代します。
独ソ不可侵条約っていうこの。
当時の日本人も困ったと思うよ。わけわからんって。
いや、読んでても分かんなくなって、これは俺も。送られてきたものを。なぜって思うよ、やっぱ。
もともとだって日本はソ連が怖いからドイツと手を結ぼうとしてたんだよ。
うん。そうだよね。
で、どうしようかな、三国同盟。と思ったら、あ、ドイツがソ連と同盟結んだ。ってなっちゃって。
俺はね、まさに青天の霹靂ですね、俺、本当に。
そうそう。だからまさにあの、複雑回帰。
うん。
じゃあソ連も味方ってことか。ってことで、じゃあ仕切り直しで、じゃあソ連も味方ということで新しい、英米に対抗できる枠組みを作ろうってなったら、それもまた裏切られるわけだからね、後に。
はい。やっぱりなんかその外交の甘さみたいなものはちょっと感じるんだよね。
どうなんですかね。ただ、独ソ不可侵条約は他の国もびっくりしてるんで。
あ、そうなんだ。
うん。だって一番の天敵なんですよ。うん、
そうだよね。うん。
そう。
いや、独ソ不可侵条約なんて、もう学生時代の方に勉強して、もちろんね、有名だから覚えてるけど、こんなタイミングだったんだなっていうのが。
そうですね。そしてその直後、1939年9月1日、複雑回帰なるヨーロッパで、ドイツがポーランドに侵攻。9月17日には、ドイツと不可侵条約を結んでいたソ連もまた、ポーランドに侵攻。ここに第二次世界大戦が始まります。日本は絶賛日中戦争の泥沼にはまり続けているので、安倍内閣もヨーロッパでの世界大戦に対しては不介入を宣言します。まあ、そんなのにかかずらってる余裕はねえと。しかし安倍内閣は、7月にアメリカに廃棄を突きつけられた日米通商公開条約の継続交渉に失敗。中国政策も解決に向かわなかったので支持を失いまして、翌1940年1月16日に、総辞職してしまいます。次に組閣したのは米内光政。米内は海軍軍人で、対英米に関しては穏健派でありまして、三国同盟反対派でした。まあ、いわゆる海軍サンバガラスというやつですね。で、まあ、昭和天皇の希望で組閣の対名が下ったんですが、陸軍はこの米内に非協力的でした。そしてこの時期、とうとうアメリカからの通達通り、日米通商公開条約が失効しまして、日本とアメリカは無条約時代に入ります。つまり、日米がどんな条約も結んでいない状態になった、ということです。1940年3月30日、南京で大西洋代理主席兼行政院院長とする中華民国国民政府が発足します。日本はこれを中国の政府として承認し、蒋介石ら重慶の国民政府は、これに敵対する勢力であるとします。まあ、つまり、王政権が正当な中国の政府。そして蒋介石は、中国国内で内戦を起こしている反政府勢力という理屈になります。まさに近衛声明が言うところの、真に提携するに足りる侵攻しな政権ということになります。中国では、この王政衛政権は、偽政府と呼ばれまして、つまり、偽の政府。日本の傀儡政権の代表格とみなされています。しかし、傀儡であったのは確かですが、それなりに自立性もありまして、主体的な統治を行っている部分もありました。とりわけ、中国国外の華僑を管轄したのが、主にこの政権でした。忘れられがちなんですが、日中が戦争になってからも、日本国内には華僑や華人がいたわけです。さて、その頃、1940年6月、ヒトラーが西方電撃戦によってフランスを屈服させます。そしてイギリスもピンチに陥った。かかる欧州情勢に日本は、このままではイギリス、フランス、オランダのアジア植民地がドイツのものになるのではないか、と危惧します。それならばドイツと同盟を結び、欧州はドイツ、アジアは日本とで、勢力を分割する約束をしておいた方がいいのではないか。と考える。また、ドイツと同盟することで、アメリカを牽制し、行き詰まっていた日中戦争の戦局を打開するために、南方に進出しよう、という構想にもつながっていきます。つまりここで、止まっていた日独伊三国同盟の締結論が、再び浮上してくるわけです。
で、まあ、要はその、フランスの、ね、植民地って言っていいのかな？
植民地。
が、まあ、宙に浮いたような感じなのかな？
一応は、ドイツに負けた後、フランスってのは、ビシー政権っていうドイツの傀儡政権が樹立されて、まあ、そこの管理っていうことになるんだけれども、当然のことながら、前のフランス政府ではないので、
うん、
これは日本としては押せばもらえんじゃねえかっていうふうに思ったと。
うんうんうん、
ドイツ味方だし、
なるほどね。ここでうまく調じていこうとすると、やっぱり A、B としては、
うん、
そりゃね、良くはないわな。
そうですね。さて、そうなると、三国同盟に反対である米内首相の立場は苦しい。また、近衛文麿が新体制運動を展開してアップし始めてもいました。そこで陸軍は頭角を目論み、陸軍大臣畑俊六を辞任させ、後継大臣を出さずに内閣を総辞職に追い込んだと言われる。これが軍部大臣現役武官制の悪用例としてよく語られるところですが、現役武官制の下りでも話した通り、そのように単純な経緯ではなかったと、まあ、再検討がなされている部分でもあります。ともかくここに第二次近衛内閣が成立しました。早速近衛内閣は、世界情勢の推移に伴う自局処理要項という方針を策定します。この方針では、アメリカ、イギリスらによる介石への援助を断つため、仏印ことフランス領インドシナ、つまり現在のベトナム方面に進出し、飛行場や資源の確保を目指す。また、ライン、ことオランダ領東インド、現在のインドネシア方面で外交的手段を持って重要資源を確保する。などなど、南方への進出が目標として掲げられました。なぜ介石への援助を断つためにインドシナ方面を抑えるのかというと、仏印地域にはイギリスらによる中国向け支援物資が運ばれる輸送路、いわゆる援商ルートの仏印ルートがあったからです。中国の継戦能力を奪い、日中戦争を解決するためには、この援商ルートを遮断せねばならないという考えが出てくるわけです。こうした南方への進出方針を南進論と言います。南へ進むと書きます。まあだからここでそう、フランスの仏領インドシナっていうのが焦点になってくると。
結果的にまあ南進することになったわけだよね。
うん、そうそうそう。まあもちろんだから資源を確保する。
うん、
あるいはその援商ルート、
うんうん。
ここが日中戦争と絡むわけですよ。介石を支援するためのルートがあそこにあるっていう。
あ
やっぱしそう、これもたびたび話してるけど、なんか目的がこう二つ並んで並走してるっていう。
うんうん。それはなんか何のために戦ってるのかっていうのが、この時点で答える人によって違うんだろうなっていうのはわかるね、
うん、さてさて南進論という言葉が出てきました。日本は日中戦争が行き詰まる中、東南アジアに活路を見出していくわけですが、この国策とて大枠で一致しても細かなところでは各組織の考えがまとまっていなかった。とりわけ陸軍と海軍とでどのようなタイミングで南方のどこまで進出するかが定まっていなかった。そして大きな問題として、英米がどう反応するかの分析も違った。陸軍は南進すればイギリスとは戦争になるかもしれないが、アメリカとはならないんじゃないかと考えた。これをイギリスとアメリカを分けて考える英米過分論と言います。一方、海軍はイギリスとの間で戦争が起これば、アメリカとも戦争になると考えた。これを英米不可分論と言います。つまり海軍はアメリカと衝突しない形での南進を志向していたわけなんですが、歴史の結果を知っている我々としては、となってしまう。が、海軍は本音ではアメリカとの戦いを望んでいなかったけれども、表では仮想的アメリカとの戦争に備えるとして、軍備拡充を主張してきた。端的に言ってしまえば、アメリカに負けないために予算よこせと言ってきた軍隊なので、現在の我々からすると矛盾と移るような行動原理があるわけです。旧来のイメージだと陸軍が強引だったと語られることが多かったんですが、現在では海軍の組織利益を優先する官僚的体質もまた事態悪化を招いた要因の一つと考えられるようになりました。まあ一般的な語りでも昔ながらの海軍善玉論というのは減ってきましたしね。ともかくも海軍は大枠としては南進論なので、陸軍の関心が南に向いたことは悪いことだとは思っていなかった。ということで、これまでのお話では中国が中心だったんですが、いよいよ東南アジア、インドシナ半島が焦点となってくるわけです。そして同時に、この国の政府や軍部がいかに方針を一本化できないか、意思決定があやふやであるかが一層顕在化してくることになります。かくて1940年9月23日、日本軍は フランス領インドシナ当局との間に軍事協定を締結し、北部仏印に進駐します。いわゆる延焼ルートを遮断するため、飛行場を使用できるようにしたかったからです。そして先ほど触れたように、同年6月にフランスはドイツに屈服。本国がそんな状態なので、日本の要求も通りやすかろう。ということで、日本は6月に要求を突きつけ、8月に交渉が妥結します。が、あくまで外交交渉による平和進駐ができそうだったんですが、現地の交渉に参加していた参謀本部第一部長富永教授が、フランス側の対応や受諾条件を良しとせず、現地軍を独断で越境させて武力進駐してしまった。かかる事態にアメリカが黙っていなかった。アメリカは日本の北部仏印進駐への対抗措置として、クズ鉄などの輸出禁止を決定します。そして北部仏印進駐の直後、1940年9月27日、日本はついに日独伊三国同盟を締結します。日本は中国を支援するアメリカ・イギリスを牽制するために、この条約を締結したんですが、その他の理由として、ドイツがヨーロッパを制した時、東南アジアにおける英仏蘭の植民地をも、ドイツのものにしてしまう恐れがあったから、とも言われます。それならば日本は南進して先にこれらをゲットし、ドイツに承認させる、ということです。実際同盟条約には、ヨーロッパにおけるドイツとイタリアの指導的地位を日本が認める代わりに、独伊が日本の大東亜における指導的地位を承認するとの一文が盛り込まれておりまして、日本はドイツの勝利に乗じて、東南アジアでの勢力圏再編に加わる狙いがあったわけです。また、交渉を進めた外務大臣松岡洋介には、この三国同盟に、ドイツと不可侵条約を結んでいるソ連をも引き込んで四国同盟とするという構想もあったと言われています。
ソ連まで引き込んで四国同盟とする構想もあったっていうのは、これ初めて聞いたね、
うん、ああ、そうですね。松岡洋介の面白いですよね。もともとソ連がとにかく怖かったんですよ、ね、ソ連が怖いのでいろんなことやってて、結果的にこういう構想になってくる。まあよく言えば臨機応変、悪く言えば場当たり的って感じなんだが、
ああ、バータリ的っていう言葉がなんかしっくりくるかもしれないな。
でも片一方で乗り切れない、保守的になってしまう部分もあったりとかして、
うん、
なかなかうまいこといかんもんだなと思うけどね。うん、だからこの辺は本当なんかいろんな学びになりますね。私そういう歴史の選手って好きじゃないけど、この辺は本当思うね。なんか。
ああ、そう。
うん。わかるな、こういうことしちゃうよなっていうのもあるしな。
そうだね。なんか本当この辺はなんか、ただの未熟な人間みたいな選択を繰り返してる気はするよね、うん、
さてその頃の国内では、近衛が組閣直前から新体制運動なるものを展開していました。これはドイツのナチ党のように、国内のあらゆる勢力を糾合した強力な新党を樹立し、軍部も言うことを聞く内閣を作ろうという運動です。まあ、簡単に言ってしまえば日本版ナチ体制を作ろうとしたわけです。この新党構想そのものは、勢力間の対立を抑えられずに挫折しますが、代わりに全ての政党を解散し、全政治勢力をまとめた大政翼賛会が40年10月に結成されました。この組織は実効的な政治力こそ持てなかったものの、首相が務める総裁をトップとし、あらゆる国民団体、町内会や農村の部落会といったものまでを傘下に収めるファシズム体制が成立します。ちなみにその頃の国際情勢はというと、40年11月30日、日本と王政衛政権との間で日華基本条約が締結されています。これは以前の近衛声明で示された近衛三原則を基礎とし、日本軍の駐留や資源の共同開発などについて取り決めた条約です。まあ、あくまで王政権を正式な中国政府として扱うというスタンスを示しておるんですな。さて、年も明けて運命の1941年です。前年の夏頃から日本の国策方針である時局処理要項において南進論というものが出てきたわけですが、40年末から41年の初めにかけて、日本の南進政策にも関わる国際問題が生じていました。というのも、タイと仏印が国境紛争を起こしていたんです。仏印とはさっきちらっと出てきましたが、フランス領インドシナ、 今のベトナムあたりのフランスの植民地です。この時期のフランスはドイツに降伏した後なので、新独政権のビシー政府となっていました。そしてタイの方はというと、以前から仏印によって何度も領土を切り取られていた。そこで仏印の大元であるフランスがドイツに屈服したことを機に、これを取り返そうとしたわけです。すると北部仏印に進駐していた日本は、この紛争の調停役を買って出て、タイと仏印双方への日本の影響力を拡大しようとします。そして日本の陸海軍はさらにこの調停を通して、タイと仏印それぞれとの軍事的な協力関係を強化しようと考えます。要はインドシナ方面に日本軍の基地を増やすなどして、さらに南進政策を進めたかったわけです。しかし外務大臣松岡洋介は、陸海軍の思惑を交わし、普通に紛争調停だけに留めた。彼は陸海軍の南進政策が本気ではないと考えたようです。ここで日本の仏印での拡大は一旦足踏みするのだが、目標としては生き続ける。それどころか、それが日本にとって決定的な結果をもたらすことになります。さて、南で一仕事した外務大臣松岡洋介ですが、今度は北です。松岡は4月13日、モスクワでスターリンと会談し、日ソ中立条約を締結します。両国間の友好と、一方が第三国から攻撃を受けた場合に、他方が中立を守るという中立義務を訳した条約です。松岡は39年8月に独ソ不可侵条約が締結されたことを踏まえ、日独伊三国同盟にソ連をも引き入れて四国協商とし、米国を牽制しようという構想を持っていました。また、この条約によって、ソ連の中国に対する軍事援助を停止させることが期待されていました。